いますけれども、お読みいたします。12節からお読みいたします。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。ここからがですね、主法の方で省略されている部分になります。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。でここからはまた書かれている部分ですね。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。このですね、特に省略された部分ですね、そこを読みますと、安息日というのは本当に休むために与えられているものだということが大変よくわかります。イスラエルの民の中で、家の主人ばかりではなくてですね、息子も娘もそして男女の奴隷も休むことができるように、そしてさらにですね、家畜、牛、ロバなどのすべての家畜も休むことができるように、また町の中に起立する人々、これはおそらく、外国人の人などをですね、一時的に滞在している在留外国人の人たち、そういう人たちも休みなさいと。でそのようにですね、あなたが休めばあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる、このように言われます。この奴隷とかですね、家畜とか、そういう、使われる立場にある人たちというのはですね、主人の許可がなければ休むことができない、またですね、主人が休んでくれないと、休みにくいということもあるだろうと思います。これは日本の会社などでもですね、上司が休んでくれないと休みにくいとかですね、そのようなことがあります。ですからまずこの上に立つ者が休む、そうすればみんなが休むことができる。弱い立場の人もですね、働き詰めになることなくしっかり休むことができる。そのためにですね、安息日が与えられている、そのことがですね、大変よくわかります。主である神様が安息日のこの戒めを与えられたのはですね、本当に人間を愛してくださって必要な休息を取ることができるように、そのために与えてくださった愛の戒めであるということがわかります。弱い立場のものをですね、人間の社会では無理やりに働かせてしまう、しかも安い賃金で働かせてしまうということが起こります。これは古代におきましても、そして現代の社会でも起こっていることです。安息日の戒めはそのような人間社会のですね、搾取と言えるようなものから、弱い立場の人を守る、そういうものでもあったわけです。疲れた者、重荷を負う者、そういう者たちが休むことができるようにするものでした。前回ですね、このマタイによる福音書から説教した時に読んだ箇所ですね、マタイによる福音書はですね、マタイによる福音書を、月2回、読んでおりますけれども、その時この前のところを読みました。11章の28節からですね、マタイの方に戻りまして、マタイの11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、 休ませてあげよう、このようにイエス様がおっしゃいました。安息日というのはですね、主が休ませてあげようと言われた、このことを実現する、代表的な戒めであったわけです。ですからそれに続けてですね、安息日に関することが言われるわけですね。十二章の方に入りますと、しかし当時のユダヤ人の宗教的な指導者たちはそういう神様の意図をどうも台無しにしてしまっていました。主が人間を愛して、主が与えてくださったその安息日の戒め、休むことができるための戒め、それがですね、彼らの手によってかえって人間を苦しめるものにしてしまっていました。今日の箇所12章の1節からお読みします。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。ユダヤ人の宗教指導者の一団でありますファリサイ派の人々、彼らは安息日の戒めを守ることに大変熱心でした。7日目はいかなる仕事もしてはならない、このように実会にですね記されていますので、何がこの仕事というものに当たるのか、彼らはですねそれを特定しようということで、熱心にそれに取り組んでいました。少し後の時代、紀元2世紀頃になりますとですね、それが文書化されまして、今日にも残っております。その文書化されたものを見ますとですね、本当に生活の全領域にわたって仕事にあたるものが39項目にわたって分類されているそうです。何が安息日にしてはならないことにあたるのか、あらゆることに関してですね個人的に判断をすることがないように、もうすべてですね、公式の見解として、そのユダヤ教の指導者たちが、もう明らかにしている、これを見れば、個人的な判断はする必要がない、そういう過ちを犯さなくて良いようになっている。それがですね、後になると明文化されます。イエス様の時代にはまだそこまでですね文書化されているわけではなかったようですけれども、しかしおよその体系はもうこの頃には出来上がっていたというふうに考えられています。そうした正式なですね判定基準、正式なというのはちょっと鍵括弧付きと言いますか、彼らの言う正式な判定基準に従ってファリサイ派の人々は、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている、こういう指摘をイエス様にするわけです。イエス様の弟子たちはお腹が空いたので麦の穂を摘んで食べ始めたということですけれども、これはですね収穫するということに当たるということですね。安息日には収穫はしてはならない、このことはですね、彼らのそのユダヤ教の指導者たちの定めたことだけではなくてですね、旧約聖書自体にも明確に書かれています。このような箇所があります。出エジプト記にあります。どうぞお聞きください。あなたは6日の間働き、7日目には仕事をやめねばならない、この7日目というのが安息日のことですね。そしてさらにですね、耕作の時にも収穫の時にも仕事をやめねばならない、このようにですね収穫の時についても特別に言われています。やめなければならないということですね。しかしですね、この収穫の時に特にこう言われているのはやはり奴隷とか家畜など 使われる者たちに休みを与える、こういう目的で言われているのだろうと思われます。収穫の時といいますのは、ちょうど良い時期にですね、一気に収穫をしてしまいたい、そういう時であるわけですね。ですから安息日も休まずに収穫の作業をしたくなります、あるいはさせたくなるわけですね。しかしそういう時でも休みを与えるようにというふうに主が定めておられるわけです。しかしファリサイ派の人々の関心というのは、そういう憐れみ深い主の配慮ということとはかけ離れていってしまいます。仕事にあたることが何であるか、それを厳密に特定して安息日の規定に間違っても違反することがないように、そういうことが彼らの関心事でありました。非常に熱心であります。しかし主が律法を与えられた本来の意図からは完全に離れてしまっている、本来の意図を見失っていると言えます。イエス様は今日の箇所で旧約聖書に触れながら主である神様の本来の意図を明らかにしていかれます。12章3節、そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。この出来事はですね、旧約聖書のサムエル記に出てまいります。今日のですね、夕の礼拝でこの箇所から説教する予定です。サウル王に殺されそうになっている、そのため逃げているダビデがですね、当時ノブという町にありました聖所に立ち寄りまして、そこで祭司からパンを分けてもらう、そういう場面です。主に備えるパン、それをですね、安息日ごとに、1週間ごとですね、安息日ごとに新しいものに変えるということになっていました。そのように律法に定められています。そして、古くなったパンは取り下げられまして、祭司たちが聖域で食べるということにされていました。しかしですね、この時ですね、ダビデに応対した祭司アヒメレクはですね、このパンをダビデに差し出したわけです。本来祭司しか食べることが許されていない、そういうパンでありましたけれども、命が狙われていて逃げていく途上にありましたダビデ、そのことをですね、アヒメレクはその時点では知らなかったわけですけれども、しかしこれは何ただごとではないという様子は分かったようです。彼がですね、そのパンをダビデに与えることでダビデは助けられたわけです。律法はただ形式的に違反しないように守ればよい、こういうものではない、そうではなくて優先すべきものがある、形式的に守ることよりも優先すべきものが何であるかを考えながら実行すべきものだということが分かります。でさらにですね、5節にはこうあります。マタイの12章5節ですね。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。これはですね、この通り、この通りの言葉、安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならない、そういう言葉が旧約聖書あるいは律法に書かれているわけではありません。そうではなくてですね、祭司が神殿で安息日に行うべき務めが あるわけです。その務めを果たしますと、もう事実上安息日の掟を破ることになるわけですね。いかなる仕事もしてはならない、その掟を破ることになるということです。しかしそれによって祭司が咎められることはありません。安息日の掟を形式的に守ることよりも、神殿で主に仕えるための務めをする、そのことが優先されるということになります。祭司は神様と人々の間に立ってですね、立つ役割、その役割を果たさなければ、人々は主に礼拝するということができません。形式的に安息日の掟を守る、そのことよりも優先すべきことがあるわけです。何を優先すべきか、その判断の鍵となるのはどういうことであるのか、イエス様が教えてくださっています。7節、もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない 人たちを咎めなかったであろう。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。旧約聖書の時代、神殿では生贄が捧げられていました。これは主が求められたものであります。ですから生贄を捧げること、それ自体がですね、全部否定されてしまっている、こういうことではありません。そうではないけれども、形式的にですね、生贄を捧げればそれで十分ということではないのだという意味です。憐れみがなければ主は喜ばれないということです。この7節のですね、この鍵括弧で囲まれた言葉、これは旧約聖書のホセア書から引用されています。ホセア書の方ではこういうふうに訳されています。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなくと訳されます。こちらでは愛、ホセア書で愛というふうに訳され、そしてマタイの方では、憐れみというふうに訳されています。まあ、この、愛というふうに訳された言葉というのは、愛と訳されたり憐れみと訳されたり、あるいは慈しみと訳されたりします。英語ではたびたびですね、steadfast love、忠実で変わらない愛、まあ、そんな風に訳されます。主である神様に忠実で変わらない愛、そういうものを持って仕えること、あるいは人々に心からの愛を実践すること、それが形式的に律法を守るということよりも大事である、それよりも優先されることだということです。愛が生贄を主に捧げる、主に捧げることにさえ勝るわけです。そのような愛があれば、空腹であった弟子たちがですね、麦の穂を摘んで食べることを咎めたりはしなかったということです。人の畑でありましても、手でですね、穂を摘んで食べるということ、まあ、これはちょっと日本では問題があるように、今ですね、日本では中を満たすものがない、そういう状況、 るかに大きなものです。イエス様はこれまでですね、このマタイによる福音書に書かれています宣教活動の中でご自身の権威を示してこられました。三条の説教で権威あるものとして教えられました。あるいは病をも悪霊をも風や嵐など自然をも従わせる、そういう権威をお持ちのことを示してこられました。そしてここでも6節、言っておくが神殿よりも偉大なものがここにある。イエス様はご自身が神殿よりも偉大である、生贄を捧げるあの神殿よりも偉大なお方であることをお語りになりました。さらに8節、人の子は安息日の主なのである。ファリサイ派の人々は安息日の掟についてですね、自分たちが判定を下すことができる、そういう権威を持っていると思い込んでしまっていましたけれども、それは大きな間違いでした。人の子、これはイエス様のことですけれども、人の子であられるイエス様、このお方こそ安息日の主であられる、安息日についての判定をするその権威を持っておられるのはこのイエス様であるわけです。パリサイ派の人々が定めたような形式的な基準を厳格に守れば主が喜ばれるのではありません。形式的な意味で違反しないかどうか、それを気をつけるのではなくて、むしろ愛、憐れみ、慈しみ、こういうものによって判断をする、それがイエス様が与えてくださった基準です。安息日の主として権威をお持ちのイエス様が与えてくださった、それがこのような愛、憐れみ、慈しみに基づく判断です。日本社会は形式主義的になりやすい、そういう傾向があります。もちろん形式的な基準はですね、ある程度判断をするために必要なものです。しかし時にはもっと優先すべきことというのが起こります。その優先順位を決める基準はですね、愛である、神様への愛、また隣人人々への愛であります。今新型コロナウイルスの感染のことが大変大きな問題になっています。そのような中でですね、何か判断をしなければならない、こういうことも起こってくるだろうと思います。その時ですね、ただ形式的な基準だけで判断するということになりますと、それは非常に重要な事柄を失ってしまう、見落としてしまうということが起こりうる、そういうことになるだろうと思います。あるいはですね、多くの人が恐怖心を基準にする、あるいは人々から批判されるかどうか、こういうことを基準にするという場合もあります。私たちもこの多くの人が行うようなやり方で判断をしますと、おそらく心は穏やかではいられないだろうと思います。私たちはクリスチャンとしてイエス様が教えてくださったその基準で判断をし行動をしたいというふうに願います。神様への愛と人々への愛、その両方に心を注ぐ必要があります。判断することは簡単ではありません。 単純な話ではありませんけれども、主が本来求めていらっしゃること、それはどういうことなのか、それを考えながら歩むことは喜びであり、またイエス様に従う道です。お祈りをいたします。主よ、あなたが安息日の掟を与えて